石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリスト石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日この番組でもゲストに来ていただきましたけども、ソニーのまあ衛星スタースフィアなんですけども、先日宇宙撮影サービスについてのお知らせといったものがもうウェブで公開されて、衛星の姿勢を制御する機能に問題が見つかったというところで、撮影時のアングル指定の自由度や地上との通信に制限が生じることになって、想定していた撮影サービスを提供することが難しいという結論に至りましたという話がありました。こちらね、ソニーが衛星飛ばして、まあ、ソニーのカメラを使って地球を撮影すると、で、まあ、ユーザーが欲しい画像を撮ってくれるというようなサービスとしてね、期待されていたんですけども、当初予定してサービスは難しいということになっていて、まあね、これ衛星壊れたからといってね、直しに行くわけにもいかないので、残念ながらね、何か新しいアイデアでちょっとね、現状打破してほしいなと思いますけども、まあ宇宙サービスといいますか、宇宙ビジネスはね、難しいなというのを改めて感じますし、いろいろとね、イーロン・マスクさんも順調である感じでもなかったりもしますのでぜひともね、これに懲りずに成功するまで続けてほしいなというふうに思う次第ですしね。
夢ありますしね。
ね、やはり夢もあったりもしますしね、まあいろんなとこが何度も何度もトライして成功にね、つなげたりもするので、ソニーにはね、ここで諦めてほしくないなという感じがしますので、ね、成功するまで応援したいなというふうにも思います。
さて石川さん、今週の特集ですが、
PHS の周波数帯を使ったサービス SXGP の活用について BB バックボーンさんに話を聞いていきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
SXGP って何？ BB バックボーンの活用術。BB バックボーンは2002年に設立されたソフトバンク 100% 子会社の通信サービス企業です。 SXGP はシェアードエクステンデッドグローバルプラットフォームの略で、 PHS の周波数帯を利用した後継サービスとして期待されています。本日は BB バックボーン株式会社より専務取締役 SXGP 事業責任者の針口二郎さん、技術部部長の三平大輔さん、市場開発部担当部長の戸出俊久さんにお越しいただき、 SXGP とは何か、どういったことに使われるのかを伺っていきたいと思います。針口さん、三平さん、戸出さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。基本的に法人向けサービスなので聞き慣れないリスナーの方がほとんどだと思いますが、今後期待されるサービスということで紹介していきたいと思います。まず今回初めてのご出演ということですけども、 BB バックボーンという会社はどういった会社なのか教えてください。
はい、ソフトバンクの最初の通信サービスでヤフー BB というサービスがありました。はい、でこのヤフー BB のバックボーンを提供する目的で設立された電気通信事業者ということになります。実は創業してからちょうど20年ということなんですが、創業者と初代社長は孫正義ということになります。でやってる事業内容なんですけれども、もともと光ファイバーとか波長貸しっていう形で、まあ、ソフトバンクはもとよりデータセンターとかを利用するメガキャリア様向けの、データセンターのインターコネクトみたいな固定系のサービスを 提供させていただいておりました。でその後ですね、今ソフトバンクの社長をやっている宮川が実は当時当社の社長も務めておりまして、2017年に新規事業を立ち上げるということでこの SXGP 事業を開始いたしました。で現在はその固定系の光事業と無線系の SXGP、 実はローカル 5G もやらせていただいているんですが、固定系と無線系両方の法人向けのプライベートネットワークを日本柱として提供している会社ということになります。
なるほど。なのでなんとなくロゴを見るとヤフー BB 感がちょっとなってる感じするというかびっくりマークが残ってるのかなみたいな感じなんですかね。
さようでございま す,
ですよ、ね、というわけですけども、まあ、SXGP と一部の人はなんとなく聞いたことあるんじゃないのかなというところもありますけども、まずその SXGP とは何なのか技術的にまずご説明いただけますでしょうか。
SXGP ですけれども DDLTE 方式の GM 系の通信規格ということになっています。はい、GM という言葉って聞き慣れない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、一般的に携帯各社さんが提供している補修網に対して GM というのはですね、限られた病院だったり工場だったりオフィスだったりっていう専用の通信網を提供するというサービスになっています。でまた最初に申し上げたように LTE をベースにしていますんで、スマホであったりデータ通信用の端末であったりというように対応端末も多く存在します。でまたハンドオーバーって言われる、まあ、移動通信に必要なセルを移動するというところの技術にも対応しているということになっています。であと音声通信だけではなくてですね、IoT 向けのデータ通信というところでも利用が可能というふうになっております。最後にですね、 GAPHS の後継というところで説明しましたけれども、まあ、GAPHS っていうのは、まあ、速度でいうと 32kbps というところだったんですけど、まあ、SXGP だと下りで 14mbps と、であと同時の接続数についても PHS が3チャネルというところに対して16チャネルというところの大容量通信を提供できますと。
昔あれですよね、その PHS って GAPHS とかって要はその自宅のコードレス本として接続できたりとか、はい、でさらにはその先ほども触れられていた病院のまあ内線電話としても使えたりとかっていうところで電波が飛ばなくて、でしかもまあ体に優しいみたいな感じで浸透していた感じでしたよね。
そうですね、おっしゃる通りで、ただその電波の出力が小さいというところは SXGP も引き継いでまして、はい、主に病院とかですね、精密機器に対しての影響が小さいということで今回も引き続き提供していきたいと思っています。
なのでまあ PHS の技術がまあ進化していい感じにまあグローバル対応してみたいな感じになって
ます、ね、おっしゃる通りですね、はい、
で PHS って非常によくできた技術でしたよね。
はい、ありがとうございます。
PHS の当時はウィルコムが一生懸命 PHS を進化させようとしていて、まあ、次世代 PHS みたいな感じになっていて、まあ、それが XGP と呼ばれるようになり、はい、TDLT っていうのに近づいて AXGP とかになり、それで XGP になっていったみたいな認識で合ってます。
はい、その通りです
ですよね、
はいはい、20円くらいかけて、はい、今 SXGP というところに来たかなと思います。
じわじわと進化してきたという感じですよね。っていうところで BB バックボーンとしては XXGP をどのように活用していこうとしてるんですかね。
GAPHS の後継システムとして定義された方式ですので、はい、GAPHS をお使いのお客様全てにご利用いただける、そういった規格システム通信方式である、そんなふうに考えております。今 GAPHS のユーザーさん6割強がですね、スマホへの切り替えニーズというのが我々調査した結果ございますので、そういったお客様には非常に有用だと考えておりますし、特に PHS とスマホ2台持ちをされているお客様、そういったお客様には一つのデバイスで SXGP と公衆、こちらの方が両方お使いできる環境、この辺が整ってまいりましたので、そういった意味ではぜひ校内と公衆、そういった形でご利用いただけたらなというふうに思っております。
ちょっと補足させていただきますと、基本的にデュアルSIMの端末を利用することを想定しておりまして、片方のSIMで中用 SXGP 用の通信を賄って、もう一方のSIMで外の通信を賄える、まあ、先ほど 昔の PHS のお話ありましたけれども、 PHS もあのコードレス電話を外に持っていけるみたいな、そういうコンセプトがあったと思うんですが、まあそれと同じようなことをまあ LTE の技術で中でも外でも使える。でまあ当然あのご存知の通り、あの SIM のその自動切り替えの技術っていうのもございますので、シームレスに通信ハンドオーバーができるような、そういう技術でございます。
結構その GAPHS ってかなりギリギリまで使われてた感じなんですか？
実は我々の調査ではですね、まだ300万台規模残っていて、年間まだですね40万台から50万台ぐらいが主に交換需要で出荷されていますという感じなんですね。ですので1回入れると長い方ですと8年ぐらいこう使われるような、やっぱり工事とかその投資が伴いますので、そのような利用形態になっておりまして、とは言いつつ、その今もやはりあの皆さんスマートフォンを使われたいっていうニーズが非常に多くございますので、まあようやく切り替えをされたいというような、その機運が高まってきているという、そんな状況かなっていうふうに思っています。
まだ病院とか行ったりとか、まあ、医療ドラマとか見ると先生がこう首からかけていてGAPHS つけていたりするけども、もうだからあれほぼ内線というか音声電話として使われてて、一方でまあ患者さんのデータをまあ共有するとかっていうのではスマートを持ってたっていう、なんかその二台持ちがSXGP によって、まあ、音声の PHS をなくして1台にできると、で2枚の SIM で動かすみたいな感じになってるってことですかね。
そうですね。であの PHS ってあのユーザビリティっていうかね、視認性が悪いですので、医療業界に限らずあのやっぱりデジタルトランスフォーメーションっていうことで、医療の分野でもスマートフォン の、 あの大画面で例えば患者さん の、 その医療情報を見れるであるとか、まあ、そのような使い方をされたいっていうような、まあ、ニーズが多くなってきているということかなっていうふうにも思います。
じゃあ SXGP 始めることによって結構喜ばれたんじゃないですか？
そうですね。PHS 以外にも当然あのいろんな通信方式があって、はいはいはい、Wi-Fi であるとかがあの導入されているような事例もあるんですけれども、干渉に弱かったりであるとかっていうところがあるのが、まあ、やっぱり事実でございまして、であのやっぱり PHS と同じような通信品質とか安定性みたいなところを提供できて、なおかつスマホが使える、そういうところは求められておりましたので、あの今特に医療系病院系を中心に引き合いをいただいているところでございますね。
改めてその、まあ、PHS で使った周波数帯 1.9GHz ってどんな特徴のある電波になるんですかね？
日本においてはですね、公衆 PHS、GAPHS、テクト、あと SXGP と、まあ、複数のシステムが共存するという周波数帯になっています。これらですね、お互い干渉しないようにというところで、電波を発射する前にリスンビフォートークという仕組みがありまして、お互いが電波を吹く前にモニターをして、ないねというのを確認した上で電波を発射するという仕組みを採用しております。まあ、こういった仕組みがあるおかげでもあるんですけれども、 Wi-Fi 同様に免許不要で利用ができるというシステムになっています。またですね、まあ、免許不要という面では Wi-Fi と一緒なんですけれども、まあ、Wi-Fi とは使っている周波数帯異なりますので、お互い電波干渉なく住み分けて使い分けるということができますし、まあ、例えば大容量は Wi-Fi で、音声だったり収容量のデータについては SXGP でといった使い分けができるかなというふうに考えております。
これ実際じゃあそのまあ今ね、スマートフォンで SXGP 対応の端末というのもあったりするかと思うんですけど、どれぐらいのラインナップだったりするんですか？
今スマートフォンでいきますと、はあ、シャープさんのアクオスシリーズ、はい、FCNT さんのアローズ、あと京セラスさん、はい、でそして今回のアップルさんのシリーズというような形で、ここ最近対応機種っていうのは徐々に増えてきているという状況でございます。
これじゃあ今までは、まあ、Android ベースの、まあ、各、まあ、シャープとか京セラ端末を使いつつ、でさらには、まあ、デュアル SIM も最近増えてきたので、まあ、それでデュアル SIM で運用したりというところで、さらには、まあ、4月に iPhone が対応したというところで、かなり、まあ、幅広いラインナップが増えてきたという感じで、またこれで、まあ、ニーズも増えてくる感じになってくるんですかね？
そうですね。であと音声系のニーズ以外にもデータ系のニーズがあるっていうふうには考えておりまして、そういう意味では今回あの iPhone もそうなんですけど iPad も対応いただけたのと、 あとはあのご存じのとおりあのデータ通信専用のデバイスですね、 M2M であるとか、あるいはその Wi-Fi ルーターみたいなポケファイみたいな、そういうデバイスもこの SXGP に対応したものが商品として導入されることになりましたので、音声通信だけではなくてデータ通信利用っていうのも 期待されているところかなっていうふうに思います。
今後も国内とかそういった設備の中では、まあ、SXGP でまあデータ流すみたいな感じで、まあ、使い分けはできてくるって感じなんですよね。
そうですね。特に Wi-Fi を非常に使っておられる企業さんは多いかなっていうふうに思うんですが、例えば病院の事例をとってもやっぱりトラフィック量がすごく多くてですね、例えば VoIP で Wi-Fi でやってる時に通信中に大量のデータが流れるとやっぱりちょっと支障をきたしてしまうということがあるんですが、はいはいはい、そこをこの SXGP の 1.9GHz を音声で使って大量のデータは Wi-Fi でやるっていう形で使い分けをしていただければ、その音声途切れない、音質も悪くない、通信品質いい形で両方使えるような、そういうその全体の通信システムを組み上げることができることになろうかなと思います。
すでにまあそういった運用されている病院とかってあったりするんですか？
はい、もう導入はどんどん進んでおりますので、そのような形で使い分けをしていただいているような感じですね。
実際導入したところの反響ってどうですか？
やっぱり音質であるとか通信品質がいいというところと、カバレッジが非常にいい、 1.9GHz というその周波数の特性もあるんですけれども、従来のその PHS とか Wi-Fi と比較しても、そのいわゆるアクセスポイントの数を大幅に減らせられる。 PHS 比較で約半分ぐらい、 Wi-Fi 比較だと多分ですね7分の1から10分の1ぐらいに減らせますので、当然設備のコストも減らせますし、その校内 の, その配線とか工事費、そのあたりもだいぶ削減が可能になるというところはメリットかなと思います。 1.9 やって回り込み特性がいいので、いろいろこう飛びやすいというか、建物の中でもエリアを作りやすい、そういう周波数ですね。
これだからプライベート LTE という位置づけになるって感じなんですか？
おっしゃる通りですね。まあ、日本では 5G の, そのプライベート版はローカル 5G っていう言い方をしてますけれども、はいはい、まあ、日本で言ったらローカル 4G なんですかね、っていうような位置づけのサービスで、日本の標準規格でプライベート 4G、プライベート LTE というと SXGP という形で認識いただければ間違いないですね。
そう考えるとローカル 5G ってそんな必要ないんじゃないのみたいな感じになったりしないんですかね？
一応ローカル 5G のビジネスもさせてはいただいてるんですけども、はいはいはい、高額でハイスペックなサービスですので、それを使って何をするかっていうところまでこう落とし込めているユーザーさんっていうのがまだやはり少ないのではないかなっていう感触を受けています。
ソフトバンクは典型的ですけど、プライベート 5G だって言い方をしていて、 5G の中でもローカルじゃなくてプライベートで、まあ、うちが設備持つし端末いっぱい流通してるのを使えばいいじゃんっていう話がある中で、もっと手軽に導入できるプライベート 4G っていう商材も、まあ、ソフトバンクグループでは持ってるってことになるってことですかね？
おっしゃる通りですね。
より免許不要なのが大きいんだと思いますね。ローカル 5G みたいに一応免許申請してってやると導入まで半年以上かかりますんで、はいはいはい、SXGP だともう置きたいと言ったその日に置こうと思えば置けますので、
これまあ端末はまあ流通しているスマートフォンとか iPhone とかってありますけど、実際その導入する設備側というかネットワーク設備ってどんなものになってるんですか？
まず基地局、まあ、Wi-Fi のアクセスポイントをイメージしていただいたような小型のものと、まあ、EPC といわれるコアノード、これもですね、全て小さい PC に入っていますので、もう本当にオンプレで企業様の場所に置いてもらって使うというような感じになってます。
まあ、導入しやすい。
そうですね。で、我々の設備はその IMS といわれるボルテのための通信ノードも、はい、含まれていますので、はい、我々一式で校内でボルテをやるというところまで実践できるというシステムになってます。
なるほど。現状はやはりじゃあ、まあ、先ほども触れられたように、まあ、医療機関とか工場とかっていうところはメインで導入されている感じになってます
ね。そうですね。今引き合いがやはり多いのは医療系が多いんですけれども、うん、それ以外にもインフラ系っていうんですかね、電力、まあ、例えば発電所でございますとか、あるいはガス、水道、プラントみたいなところと、あとはですね、鉄道系なんかもわりかし、なぜかと言いますと、人が多く集まるところってトラフィック量がすごすぎて、業務用の電話として使うときに使いづらいようなケースもやっぱりあり得るんですよね。年末年始であるとか災害時だと通信が非常にやりづらいような状況があるので、それ以外パブリックの周波数以外の周波数を使って自分たちの専用の網が作れると、そこはそこで非常にニーズがあるというようなお話はいただいていますので、まあ、鉄道とかあとは観光庁様とかが多く引き合いをいただいている業界ですね。
これ結構いろんな可能性を感じますよね。
今 我々がこう想像してなかったようなその利用形態っていうので使っていただいているようなケースもありまして、まあ、例えば工場であれば AGV の運転とかにも使ったりするんですけれども、事例として公表しているのであれなんですけれども、競輪で自転車の前にスマートフォンをつけて競輪 の, その実況生中継みたいな、あの走っているまくっているシーンをこう撮るとか、そういうのをやったりとかっていう、まあ、割かしあの我々ではこう思いつかなかったような使われ方、利用シーンっていうのが逆にお客様側からやっていただいているっていうケースは多くございますね。
これ、まあ、SXGP って BB バックボーンだけのものでもないってことです、
ね、おっしゃる通りです。基本的にこの 1.9 ギガの周波数帯っていうのは誰でも使える周波数帯ですので、はい、皆さんが使っていただける感じですね。
っていう中で、じゃあ SXGP 活用しようかなと思うときに、選択肢の中で BB バックボーンが選ばれるその武器って何になってくるんですか？
やはりあのソフトバンクっていう通信会社がバックボーンになっておりますので、まあ、そういう意味ではあの旧 PHS もしかり、まあ、LTE の技術もしかりで、技術であるとかノウハウっていうのを持っていますので、それをベースに当社独自でそのいわゆるアクセスポイントであるとかっていうところを開発かけておりますので、まあ、そういう意味ではあの例えば先ほどちらっとお話があった SIM のセキュリティの部分とか、まあ、そのあたりの作り込みであったりとか、あるいはまあ例えば今回の iPhone、iPad みたいなところですね、まあ、そういうところは通信キャリア系列ならではのサービスとか設備をご提供できるっていうのは BB バックボーンならではかなっていうふうに考えています。
なるほどね。これまあ iPhone、iPad 対応しましたけど、これまあ相当市場が広がる感じになりそうですかね。
あの我々がこう、まあ、ソフトバンクとかでやってる商売の中でも半分ぐらいがやはりアプリ製品を使われているっていうようなところですし、あの先ほど医療病院っていう話をさせてもらったんですけども、やっぱお医者さんすんごいあのアプリ製品大好きですので、今までも対応してなかった状況の中でも引き合いってすんごいいただいたんですよ。だから今回発表させてもらったので反響大きいんじゃないかなっていうふうには感じております。
そうですよね。
やはりあの今回対応いただいたのでアップルの方たちとも会話してるんですけれども、医療分野に対しての強いやっぱり思いがおありになるのと、やはり日本においてはその内線市場にまだアップルさんが入り込めてない部分があるということもありますので、まあ、そういう意味ではビジネス的にもそういう魅力があって対応いただけたのではないかなって我々的には感じているところですね。
これなかなか一般のユーザーが XGP を感じられるっていうのはあんまりない感じなんですかね。
実はあのちょっと放送日とは違うんですけど、今ちょうどあの我々のオフィスでデモを体験いただけるようなイベントをやったりしてるんですよ。なので、まあ、そういうところでこう体験いただくっていうことも可能ですし、あるいはそのソフトバンクがあの EBC ってあのデモルームを作ってるんですけども、そこでもこれを体感いただくことは可能です。ただ、まあ、なかなか人気があって難しいって聞いているので、もしあのご希望があればアタッシュケースサイズに入るそのデモキットっていうのをこうお持ちさせていただいて、もうそれだけで動きますので体感いただくっていうのも可能です。
じゃあちょっとじゃあこのスタジオに吹いてくださいって言ったら
全然できます。全然できます。はい。
あ、それはやっぱり免許なしで飛ばせる
メリットですよね。
メリット出てくるってことですよね。なかなかそんなことできないですもんね、他の周波数帯ではね。
はい、はい、
これ BB バックも今後の展開、まあ SXGP でこんなことしたいとかってあったりしますか？
今回 iPhone が対応した際にですね、はい、実は BB バックボーン専用のプロファイルっていうのをご提供いただいております。
はい、
ですので一つはSXGP を iPhone でご利用いただく際に BB バックボーンの SIM をさせていただくだけで、まあ、最適なパラメーターが空から降ってくるという環境ができますし、その延長線上で先ほどちらっと三平の方が申しましたけれども、ボルテサービスですね。通常ですと皆さん VoIP というような形でなるんですけども、 iPhone のネイティブダイヤラ、これをそのまま使って内線通信をご利用いただけるというような形を提供して、より一層ユーザビリティの向上を図ってですね、皆さんにご利用いただきたい、そんなことを考えてます。
松尾さん、今までの話聞いて何か感想ありますか？
私自身も多分初めてポータブルフォン的なるものを持ったの多分 PHS なんですよ。はい、だからその PHS っていう単語はおそらく Z 世代の方とかはなんか聞いたことあるけどなんだろうみたいな、私たちにとってもちょっと忘却の彼方というか、なんかちょっと結構古いと思ってたんですけど、その PHS の周波数帯自体はこんなにもこう需要があって、 今でも根強くこう使われてるっていうことは、なんかもう古いようで新しいというか、これからも可能性がずっと続くんだなと思うと不思議な感覚になりましたね。
いやだからね、ちゃんと進化をしていって変わっていってる。でしかもね、対応端末増えてるところで言うと、長く取材してる人間からすると感慨深いなっていう感じはそうしましたね。最後にリスナーに向けてメッセージがあればお願いしたいと思います。じゃあまずミイラさんからお願いします。
SXGP いよいよ iPhone、iPad を対応しました。でまた我々は eSIM での提供というところもできますので、今後ぜひ皆さんご興味あれば BB バックボーンのホームページからお問い合わせいただければというふうに思います。
ちょっとでさお願いします。
今皆さん PHS という言葉、一定世代の人以上は大体わかると思うんですけども、同じようにですね、いつの日か SXGP というとみんな あれねって分かっていただけるような、そういったところを目指していきたいと思いますので、ぜひ普及していきたいと思っております。
じゃあ最後張口さんお願いします。
はい、今日はありがとうございました。ようやく立ち上がりを見せてきたサービスかなと思ってます。でこれから本格的な普及に入るっていうふうに思っておりますので、まあ、例えば PHS の公開でありますとか、いろんな機会を捉えていただいて、まあ、一つの選択肢として SXGP こういうサービスもあるんだよっていうのを知っていただいて、お声掛けをいただけると非常にありがたいかなというふうに思ってます。最終的に我々の会社としてはプライベートネットワークだったら BB バックボーンという形でご指名いただけるような立ち位置を目指してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは BB バックボーンの張口二郎さん、三平大輔さん、戸出俊久さんでした。以上特集、SXGP って何？ BB バックボーンの活用術でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
Amazon の音声配信プラットフォームオーディブルを特集します。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。タース。